神はご自分が直接働くのではなくて、ご自分が選んだ人を通して働かれるお方です。皆さん、人に仕事を任せるよりも自分がした方が早いなんて思ったことあるでしょう。神はなぜそのような面倒がかかる方法を取られるのでしょうか。自分が願う通りにならない人を、反対に神に反発する人を神は用いられます。神に苦労なんてあるかどうかわかりませんが、神はあえて苦労する方法、手間のかかる方法を取られる方です。なぜだと思いますか？例えば、親は子供に対して面倒と手間暇と苦労を惜しみませんね。それとよく似てます。神は人を心から愛しておられるから、このような方法を取られるんですね。皆さん、私たちクリスチャンも神様に召されて救われた神の民です。私たちは旧約聖書に出てくるエジプトの奴隷から召されて神の民とされた人たちと、この出エジプト記を読むときに自分を重ねますね。そしたら神様の愛に気づかされます。出エジプト記というのは、そんな神様の愛が現れている書なんですよ。さて、この書が現代の形に編纂された背景には、出エジプトの時代からずっと約700年以上後のバビロン捕囚という体験があります。異国の地で神殿礼拝ができなくなり、シナゴグ礼拝という形が生まれ、御言葉を聞くことが礼拝の要素として重要視された時に、この聖書の編纂が集中的に行われました。捕囚は神に裁かれ、見捨てられ、その愛を見失う体験でした。きっとこの出エジプト記の金の格子の事件を彼らは読んだ時に、彼らは捕囚の現実と重ね合わせたことでしょう。そして読み進むにつれて、その事件の後の神様の対応に、彼らは神の憐れみと慈しみの深さに気づかされたことでしょう。さて、本来今日から35章に入るわけですけども、実は 35章から出エジプト記の最後の40章までの内容は、すでに25章から31章で学んだ幕屋建設に関する設計図のような詳細な神様からの指示内容と大変よく似た内容になっています。そして この25章から31章と、今日から始まる35章から40章は、 32章で起こる金の格子の事件で中断されています。確かに金の格子の事件は神様と民のシナイ山のふもとでの契約関係を中断させました。しかし神様の憐れみによってその中断が乗り越えられ契約が再び続けられたんですね。25章の8節で神は私は彼らの中に住むであろうとおっしゃいまして、29章45節で彼らのただ中に宿るために私が彼らをエジプトの地から導き出したものであることを知るとまで神様はおっしゃってまして、神と民との密接な関係を願っておられました。でそれを約束されてましたです。でも32から34の金の格子の物語がありました。しかしそれを乗り越えられたんですね。ですから出エジプト記の最後の40章の34節では、雲は臨在の幕屋を覆い主の栄光が幕屋に満ちたとあります。つまりそれが実現したんです。捕囚を体験した人々はこの出エジプト記の40章に至って神との関係の回復の希望を見たんじゃないでしょうか。また神様との関係の回復を諦めていた人がここを読んで希望を与え続けられてまいりました。この神によって希望がある。そうみんな気づかされたんですね。さて先ほど申しましたように25章から31章と35章から40章までの内容はほとんどよく似ていると申しましたが、一つだけ違っているところがあるんですね。それは35章以下では25章以下の内容通りに記されているんですけども、それを実行に移したという報告が加えられています。つまり主が命じられた通りにモーセは行ったということなんです。それがもう18回も繰り返し35章以下で繰り返されているんですね。つまり神様への従順を私たちに伝えているんです。特に心からの従順を問題にしています。今回、の35章以下でもこの心という言葉を何回も繰り返し使われております。 特に幕屋建設に使う材料の準備の必要がありまして、その準備のことでですね、この心からという言い方を何回も聖書は記しています。例えば35章5節、すべて進んで心から捧げようとするものはとあります。35章の21節、心を動かされ進んで心からするものは皆、29節、進んで心からする。このようにですね、心から、幕屋建設の材料の見物が行われたということが強調されています。心からこの神様に応答しましょうというメッセージですね。で、そのことが36章の5節から7節で、明らかにされてますね。ちょっと読みましょうか。36章の、5節。モーセに言った。このモーセに言った人というのは、現場の監督さんのベザルエルとオホリアブさんなんですけどね、彼らがモーセに、現場で何が起こってるかということをね、伝えに来たんですよ。こう言います、5節。この民は主がお命じになった仕事のために必要以上のものを携えてきます。こう言ったんですね。それで、モーセは、6節で、もうこれ以上必要はありません。こう命令を伝えさせたんですよね。そして、やっとみんな持ってくるのをやめたと6節に書いてます。で、7節では 有り余るほどのものが集まった、こうあります。私たちも心を尽くして神様に応えてまいりましょう。この幕屋建設の記録はですね、単にその出来栄えの良さではなくて、それがどのように建設されたのか、その姿勢に注目が置かれています。心を尽くして彼らは行ったということです。それを見た神様は本当に喜ばれたことでしょう。 さて、この幕屋建設は神様のたっての願いでした。神様が目標とされるのは、もう人を創造された時からはっきりしてましたね。アダムを創造してエデンの園がもう準備されましたね。そこは神とアダムと一緒に生活する場でしたね。神様は人と共に歩むことを願われるお方です。 まあ、そのために人を神の形、神に似せて作られたんです。主の栄光が幕屋に満ちたというのは、神様が人と共に住まわれるということが実現したということですね。後にこの神の民は祝福されて国を築きました。そして神様のために神殿を建てます。そこに神様が住まわれますね。でもその神殿が、先ほど申しましたバビロン捕囚の時に破壊されます。それ以前にもう神様はその神殿に住めなくなりました。というのも、その神殿に他の神々を持ち込んだりですね、そんなことをしてましたもんですから、神様はそこに住めなくなって、もう神殿から出て行かれたんですね。エゼキエル書はそれを伝えてます。しかし神様はご自分の願いを諦めた方ではありませんでした。神の一人子イエスを遣わしてくださいました。イエスは肉を持って生まれ、ヨハネ福音書はイエスが私たちの間に宿られたと一章十四節で伝えています。そして十字架と復活によって神様は私たち人の体に住むという目標を目指されます。イエス様の十字架の場面を皆さん思い出してください。今日読みませんでしたが、40章の33節で神様の幕屋が完成しましてね、モーセはその仕事を終えたと記されています。イエス様もですね、十字架の上で息を引き取られる時に、ヨハネ福音書は伝えるんですよ。成し遂げられた、あるいは完成したというような言葉をイエス様は叫ばれたと伝えてます。つまりこのモーセが40章33節で仕事を終えたと同じように、イエス様は十字架の上で仕事を終えたとおっしゃったんです。十字架による贖いによって罪が取り除かれて、神様が共にいることができるようになるんですね。そしてイエス様の復活というのは、人の肉体を取って、そして十字架によって死んで葬られた、その屍に神様の栄光が満ち満ちたということです。初めて人の肉体に神の栄光が臨んで、イエスの肉体がよみがえりました。この出来事によって私たちは罪から贖われた、あの十字架の恵みだけではなくて、 私たちの肉体が神の栄光が満ちる、すなわち聖霊の住まいとなる道が開かれたということなんです。神様のご計画はなんと長く広く高く深いものでしょうか。私たちはこうしてクリスチャンになって、そして聖霊が宿る身となっていることをもっと驚かなくてはならないですね。さて、今日で出エジプト記を終わるわけですけども、出発は民数記の9章の15節以下でありますから、それまでもう少し、旅路の準備が続くんですね。次のレビ記がございます。いや先生も準備はこのぐらいでいいですなんて思うかもしれませんけども、レビ記もなかなか、読みづらいところですが、神様っていう方は非常に期待されてますね。この神の民と共に歩み出す準備にこれだけですね、神様は綿密に指示をして準備されるということは、それだけ期待されているということですね。皆さん、私たちはそのことも覚えまして、聖書を続けて、先へ読み進んでまいりましょう。今日はここまでにいたします。ではお祈りの時といたしましょうね。